私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。はじめに今日の主題を確認するために、それを明確に表している特別の祈りに目を向けてまいりましょう。次のようにありました。恵みの神様、あなたは私たちの心に御言葉をしたい、真理に飢え渇く思いを起こしてくださいます。御子こそ天よりの誠のパンであることを悟り、このパンを世のすべての人々と分かち合うことができますように。主の御前にあって御言葉をしたい、真理に飢え渇く思いを起こすこと、これが私たちのあるべき姿であると明らかにされています。祈り求めるように教えられているということは、現状はそうではないということが明らかにされています。そして御言葉をしたい、真理に飢え渇くとき、私たちは主イエスが天からの誠のパンであるということを悟るのです。それはこのパンを世のすべての人々と分かち合うようになるためであります。私たち教会が教会であるために、まず御言葉をしたい、それを求めて飢え渇くことが大切。そしてそれが主イエスであるということを知り、それだけにとどまらず、このパンを世のすべての人々と分かち合うようになる。すなわちこれが私たち教会の宣教ということなのです。イエスが誠のパンであることを悟らず、それゆえに分かち合うこともできない私たちが、そのようになるためにと、今日、主イエスは5000人に食べ物を与えられたというのであります。天よりの誠のパンと言われていますように、この世には誠ではないパンがあるということです。この事実を今日の奇跡物語は私たちに示していると言えるでしょう。確かにこの奇跡物語はわずかなもので5000人の人々を満たしたことを告げています。しかし大切なことは、一時的な満足、すなわち誠ではないパンによって満たされたものでしかないという事実を知るようになることであります。つまり今日の奇跡は、私たちが天からの誠のパンを求めるようになるためなのです。今日の奇跡物語の冒頭で主イエスが、この人たちに食べさせるためにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われており、それは弟子を試みるためであったと記されています。誠のではないパンについて問いかけ、誠のパンを知ってそれを求めるように招かれているのはこのためであります。ところで今日の日課は ヨハネによる福音書6章1節から始まっております。で、21節まで先ほどお読みいたしました。で、この6章は聖書を開くと分かるのですが、実に71節まで続く長い章になっているのです。実は今日から8月22日までの、5回の日曜日、このヨハネによる福音書の6章を順に追っていくことになっています。次週8月の最初の日曜日は例年平和主日として守るようになっておりますが、この一連の流れに気づいたとき、聖霊降臨後第10主日の日課を選ぶようにしたのであります。8月の22日の日曜日まで、このヨハネによる福音書6章を共に追って参りたいと思うのです。この6章は今日の5000人に食べ物を与えた奇跡物語に始まるのですが、その中心主題となっているのはイエスが命のパンであるという事実についてであります。確かに奇跡によって実に多くの人が満たされたのですが、それは誠のパンによるものではない。あくまでも誠のパンが何であるかを知るためのきっかけに他ならないのです。もう一度今日の日課の冒頭の部分に目を向けますと、4節にユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていたと、あまり関係なく見える記述がございます。私たちはこの記述からキリストの十字架の場面を思い起こすのであります。まさに十字架の死を遂げたイエス・キリストこそ誠のパンであるということをこう思い起こさせるように示して、その上でこの今日の奇跡物語を私たちに明らかにしているのであります。話を戻しましょう。イエスに問われた弟子たちは次のように口にしています。200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。ここに大麦のパンが5つと魚2匹と思っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。先ほど私たちは全ての人々に分かち合うということを触れました。そしてそれが私たち教会の宣教だと申し上げましたが、私たちはこの弟子たちと同じように、私たちの手の中のものを見て、これでは足りないでしょう、これでは何の役にも立たないでしょうと諦めてしまっているのではないかと思うのです。足りない、役に立たない、いずれも否定的で消極的といえる言葉が弟子たちによって口にされています。そしてそれが私たち教会の現実でもあります。手の中にある現実を見て、足りない、こんなのが何の役にも立たないと嘆いてしまうのです。しかし手の中の現実を見て嘆き、また諦める者に主イエスは、その足りない、役に立たないと思える現実を通して5000人を満たされたので ありました。それは自分たちが満足するので終わるのではなく、先ほどの祈りにありましたように、世のすべての人々と分かち合うようになるためなのです。現在、個別になされている勉強会では、ルターの信仰に生きるという小さな本を用いて学んでいます。先週の勉強会で、自由ゆえの愛、愛ゆえの自由という項目を取り扱いました。その中で、ルターの次の言葉に触れたのです。勝利を敗北の中に隠されていた。弱さをその強さの中に秘められていた。死の中にその生を隠されていた。あのお方を見ようではないか。そのお方は、勝利を敗北の中に、弱さを強さの中に、死の中に生を隠された。こう言われています。私たちが思うことと反対する中に、神の御心は隠されているというのであります。これが預言者イザヤを通して神が告げる。神の思い、神の道は私たちの思いや道を高く超えているということなのです。これらの例として、この勉強会では聖書の三つの箇所に目を向けました。第一は、申命記七章七節の選びについて触れられているところです。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。通常、私たちが選ぶという場合、それは多いこと、強いこと、役に立つことが判断基準とされるのだと思われます。しかし神がイスラエルの民を選ばれたのは、そのいずれでもなく、ただ最も貧弱であったという事実を理由とされたというのです。つまり、人間の側に選ばれる理由が一切ない、神の側に自由な愛に満ちた選びがここに表されているのです。私たちの手に何もない、そんなものでは役に立たないと思われる現実に私たちは目を向けるのですが、大切なことは神の愛に満ちた自由な選びであるということです。第二に触れたのは、詩式七章の一場面です。獅子ギデオンが兵を率いてミディアンと戦おうとしたとき、主なる神はギデオンに言われるのです。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せば、イスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。そこで主なる神は、恐れる者を家に帰らせるように言われ、22,000人が去り、10,000人が残りました。しかし主なる神はそれでも多すぎると、手ですくって水を飲む者を選ばれるのです。すると300人が残り、この300人をもって敵と戦ったのでした。 人は勝利を求めようとするとき、人数が多い方を望むに違いありません。しかし神の選びは少ない方を選び、弱さの中に勝利を示されたのでした。第三に触れたのは、パウロが自らに与えられた棘を取り除いてもらおうと願った場面です。すると主なる神から、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと告げられた。パウロは自分の弱さを、この神のゆえに誇るべきことを悟ったのです。人は強さを認め、多いことを求めるのですが、神は弱さ、貧弱さの中でその力を十分に発揮されるのです。これらが、ルターが勝利を敗北の中に隠されていた、弱さを強さの中に秘められていた、死の中に生を隠されていた、あのお方を見ようではないかと言っていることなのです。主なる神の御心は、逆説の中に表されるに違いありません。このことから考えますと、今困難に直面している私たち、それは新型コロナウイルス感染症拡大における困難であり、教会としても牧師不足など将来予測に伴う不安であります。それらの困難、不安に直面する私たちですが、敗北の中に勝利を隠される神は、困難の中に大切なものを隠しておられるに違いないんです。さて、第2の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙3章14節以下に目を向けてまいりましょう。次のようにありました。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を敵愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。信仰によってキリストを住まわせ、愛に立つものとしてくださいますように、このように祈られています。つまり、キリストが私たちのうちに住まわれることも、愛に根ざして立つことも、信仰による、このように言われているのです。信仰について考えますと、私たちはそれを人間の事柄であり、さらには個人的な事柄であると捉えていることがあるでしょう。しかしルターは信仰について神の働きかけだと言っています。つまり信仰は人間の側のことでもなく、個人的なことでもなく、神の事柄であるというのです。信仰は人がいかに信じるかということですから、人間の事柄として考えるのですが、すべて神からの働きかけがあって、人は信じることができるというのです。それはちょうど池があって、そこに石をこう投げ込むことで水面に波紋が広がるのに似ています。外から何の刺激もなければ何も変わらないのですが、石を投げ込むという刺激がそこに波紋を呼び起こすのです。これと同じように、私たちが信じるということについても、自然発生的にそれが起こるのではなく、神の働きかけがあなたのうちにあって、 私たちのうちに信仰が生じるのであります。ですから、信仰によって心の内にキリストを住まわせ、愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるのは、私たちの努力ではなく、すべて神であるということがわかるのです。続いてこのように言われていました。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか。つまり、どれほど離れていたとしても、キリストの愛が届かないところはないということでしょう。今日の第二の奇跡で、湖の中ほどで漕ぎ悩んでいた弟子たちのもとに、イエスが湖の上を歩いてこられた。この奇跡の様子もまさに、キリストの愛が届かないところはない。この事実を示しているのです。どれほど状況が悪いとしても、キリストの愛に包まれないことはないということです。このように、人の知識をはるかに超える神の愛を知るようになる。このように私たちは今日招かれているのです。なぜなら、このような愛を示すキリストこそ、天からのパンであり、私たちを満たす神であるからです。神が示される愛は、私たちのすべてを超える愛なのです。キリストの十字架は、人の知識からは敗北のように映りましたが、人の知識をはるかに超えた神の愛そのままなのです。人間の常識にとらわれている限り、その愛はわからないのですが、神にすべてを委ねるならば、その愛が届かないところはなく、その愛に満たされない人はいないのです。この神の愛こそ、私たちに与えられた天よりの誠のパン、主イエスご自身なのです。この主に飢え渇き、主体求めて生きようとするとき、今週も安心して、すべての人々とこの誠のパンを、その喜びを分かち合いつつ、共に生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安と、あなた方に満たし、聖霊の力によって、あなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。